アニマルミュージックラディオミ
ニ。はい、ということでアニマルミュージックラディオミニでございます。
どうもどうも
どうもどうも
どうもどうもどうも。
今日はあのスカイプ収録なんで、まあ聞いてわかるようにみんなテンションがまったりしております。
あ、ね、
大丈夫パンダさん元気？
眠いんですよちょっと
お疲れ様です。
いやいや、そんなこと言ってられませんよ。聞いてくださる方がいるんですからね、しっかりテンション上げていきましょうね。
テンション上げ
てよくん、
お上げてますよ、上がってますよ俺は。
今日はね頼んだよ
ちょっと今テンション上げていきましょうねって言った後のセリフじゃないだろそれ
いやいや僕2人に引っ張ってもらおうかな
今日いやまあまあ、うん、頑張りますよ。
頑張りましょう。
ほいほい、
はい、テオ君よろしくっつってね。
あ、
は
い、お願いします。
お願いします。え、あれ俺だけじゃんそれ2人とも俺にお願いされちゃうはい、ということでじゃあ今日はあれですよ、メッセージをねちょっと最近なかなか読めてなかったので、あのね前回ライブの回であったりとか、その後ヒゲさんのね来ていただいた回とかがあった。
ああ、
ま
あ、ね、
ヒゲさんに来ていただいた回でもまあ面白かったですけどねあの回だけね初めて前後回になっちゃいましたけども。
はいはいはいはいはい、はい、
そうです。
うん、あの時だけあの前後回になった理由的にはあの切るところが特になかったんで、あの尺に収まらなかったんですよね。
ああ確かに。
シーサーは一応25メガ制限っていうのがあるので、あれ以上音質を下げるとちょっと聞くに耐えないというか、ゲストが来てるので申し訳ない感じになっちゃうんで、まあ前後に分けたっていうあれがあったんですけどパンダさん相槌ぐらい打ってもいいんじゃないかな。
打ってる打ってる、めっちゃ打ってる。
あ、本当？何も聞こえてないね。あのその首だけ動いてて打ってるってのはやめてね見えないからみたいな
音声媒体だからねこれねそうそう
ということでね、まあ、あのそういうのがあって今回、メッセージの方をね久々に、まあ、ミニ回になっちゃいましたけども、お読みしていこうかなという感じでございますよ。
はい、
はい、ということでじゃあ1個目いきましょうかね。1つ目、もう結構前ですねこれは。ちょっと正義フォロワーを、あの番組でやった回ですね。あの未完成タイトルの正義フォロワー、あれはねワンフレーズだけでしたけどやった回ですが、その時
そうです
ね、ツイートですね、正義フォロワー A やないの完成版聞きたいということで、タルヤさんいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あれねもう結構前の話なんで、俺ら的には覚えてますかちゃんと
覚えてる。
おいおいおいおい、ジャッジャッジャージャージャーですよ。
ジャッジャッジャーですよね。
あれマジで忘れてるけど、
おかげでバックナンバー来て
どんな曲だったかな。
にゃにゃにゃにゃにゃにゃっていうか、まああれ歌詞ない状態でしたけどね。
そうですね、
うん、
で僕も結構気に入ってるんですよ。
なんかねあの結構まあ適当というか、あれに作った適当ってわけじゃないけどさらっと作った割にはね、いい感じにまとまってはいましたよね。
ね、スタジオでねこここうしようみたいな感じで徐々にアレンジしてみた。
あの曲に関してはパンダさんが中心というか、まあ、はい、作曲して、で俺らがまあちょちょちょろっとつけるみたいな感じで作ったやつですね。あれはどうするんですか、完成版聞きたいって言っていただいてますけど。
いやいや、もうそれはもうご要望があるならばね、
お
作りそれに応えるというのが使命じゃないですか。
お作るんですか、頑張って
お願いします
お願いします
でも考えてみたらさ、ええ、もうメロディーとかさ、
うんうん、
まあ、できてる。あとはあの、
ね、
最大の難関である歌詞です
ね。歌詞ですね
そうですね、
うん、
まあ、ただほら、
ええ、
今我々ね、
うん、
ちょっと何曲かあるじゃないですか、書いてるものが、
うん、ああそうですね、
そうですね、
うん、
それがまあ一段落したらその次にっていうね。
そうですね、まあせっかくねあそこまである程度形ができているもんだから、なんかやっぱりね、うん、最後まで形にしたいなって気持ちはありますよね。
うん、うんうんうん、まあまあ、うん、今のところの次の第一候補といっても
過言ではない。
そうですね
なるほどなるほど、
ええ、
じゃあまああれかもしれないですね、あのなんかアルバムとかに入れたい感じの曲かもしれないですね、イメージ的に。
おお、いいですね。アルバムさらっ
と、うんうんうん、今アルバム作るのかどうかは別として、なんかイメージ的に
そうだね、
ああいう曲あるよねみたいな感じはありますかね。うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いて DY さんですね。はい、これは、あの寸劇をやった回ですね。
はいはいはい、
あの
怖い話のね、うん、まあ、怖いかどうかは別として。
全然怖くなかったね。
いやでもあれいい感じでしたけどね、雰囲気、うんうん、あの話の流れといい、こう半然としない感じで終わるみたいなのが、
そうそうだね、
あれは俺は好きでしたけどね。で DY さんからです。ポッドキャスターたるもの構成が大切である。BGM に自作曲を当てたいラジオドラマを作ったり、アニキャスはポッドキャストから生まれたバンドだから寸劇も個性があっていいんじゃないというお話、よかったですよということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれね、うん、あのもうちょっとね、もうちょっとクオリティを高くして
いや、あの思った以上にね、まあまあこれも何回も話してるからあれなんだけど、うん、パンダさんがガチだったっていうあれですね。そうそうそう、もうちょっとこうラフな感じかなと思ってた
ら、 No 作る以上ね、何か形する以上、ね、
いや、ほら俺自分のほらね、自分の番組の音がめとかで、あの寸劇というかね、うんうん、ああいうのやるときは結構まああの楽しむの優先でやってるようなノリでやってます
ので、ああ、そうかそうか、
そうそうそう、ついねそれとこう同じぐらいのノリでやってたら意外とガチだと思って、おーおーおーみたいなね。
いやいやいや、本当ならあんなもんじゃないよ。
そりゃそうでしょうね。
まあ、いやでも、ね、ちょっと台本の読み合わせもね、うん、数回で、うんうんうんうん、僕も、
うん、まあでもあれですね、あれであのパンダさんがああいうことをやる時の熱量っていうのはよく分かったんで、まあ次からはこうね、心の心構えはできますよね、こっち的に、ね、
なるほど、ね、次から例えば次があるんですね、
うん、第2弾もあると。
第2弾もあると、
あるの、
ほうほう、
予定があるの、
なるほどなるほど。
ちょっと待って、誰が
どうする、
誰が
バンドじゃなくなったら。
え
どうする、劇団みたいな。
そっちの才能はもっとすごい人たちがいっぱいいそうな気がしますけどね、特に俺とテヨ君。パンダさんはいい声してますからね。
いやいや、
うん、
ね、そこはもう、まあまあ、
でも楽しめることするからね。
うんうんうん、まあでもなんか機会があればどんどんやっていきたいですけどね、ああいうのもね。
そうですね、
そうそうそう、別にね、まあバンド以外にも面白そうなことがあれば俺的には何でも食いつきますけどみたいな。いつものスタイルだ、
うんうんうんうん、バーベキュー、バーベキューやろ、バーベキュー。
え、なんでバーベキューやんの。
ただ楽しいこと。
え、何、アニキャス、アニキャスバーベキューオフみたいなやつ。
あ、いいね、バーベキューオフ会。
誰か来るの。
分かんない。
バーベキュー、なんかあれだね、ウェイな人たちみたいですね。
そうだね、
ウェイ。あんまりバーベキューとかに馴染みがないの、自分的には。
そうだね、僕もね、外で飯食う意味がよく分かってないからね。
大体あれじゃないですか、この前あのパンダさん、俺コミュ障じゃないや、あの人見知りだからさとか言ってたじゃないですか。
そうなんだよ。
大丈夫、バーベキューやって。
いやいや、あれですよ、うん、あのもし我々がね、うんうん、アニキャスオフ会をやりますみたいな感じで、うんうん、ね、既得な方たちが来てくれたとしたら、うんうん、その方たちは、うんうん、ある意味僕たちに会いたくて来てくれてるわけじゃない。
ああ、まあ身内みたいなもんに。
そうそうそう。もうその誰だお前みたいなハードルが一個ないわけだから、
うんうん、ああ、
ね、うん、全然そこはオープンにいけるんでね。
あ、いけるんだ、そこはいけちゃうんだ。
そこはいける派なんだ、うん、
じゃあ全然大丈夫です。まあまあでも言うてる意味は分かりますよね。まあ多分番組も聞いてるでしょうしね、ある程度の共通の話題はあるみたいな、あるかもしれない。え、やるんですか。
いや、今のところ予定はないですよ。
ではあのバーベキューオフ兼ミニライブ付きみたいな。
あ、公開しろ。
ええー、
すごいです、イベント盛りだくさんじゃないですか。
いや、やらないですよ今のところ。あ、続いてリヴァイさんからいただいております。はい、ビーズのビーズ今のサポートで回っているドラマーはシェーン・ガラースさんで、この方のドラミング僕も好きです。カナダの方だったと記憶してます。ビーズのサポメンだとキーボードの増田さんにやっぱ注目していますね。彼のオルガンはむちゃむちゃかっこいいのですということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
詳しいですね。
詳しいですね。やっぱり好きなバンドとかのサポートメンバーとかも結構注目というか、
うんうんうん、
ああ
するんですね。
ね、
あれかな、特に DY さんなんか音作りとかね、
うんうん、
すごくこだわってらっしゃるから、
まあ DY さんもともとビーズ結構好きだったような気がしますね、うん、そういうのもあるんでしょうね、うんうんうん、
ほうほう、
いやでも俺結構そういうのに疎いというか、その、
うん、
曲を中心で聴いちゃうんで、あのこの曲好きこの曲好きってのはなるんだけど、意外とメンバーのことあんまり知らなかったりとか、メンバーっていうかそのバンドのこうなんだディティールというかプロフィールみたいなの意外と知らないみたいなことが多いですね、どちらかっていうと、
ね、
うん、だからなんかね、すげえなっていう、そこまで知ってるんだっていうか、サポートメンバーですからね、メンバーじゃないみたいな、
ね、
なおさら外人さんの名前とかだったら余計覚えられないみたいな感じありますけどね俺なんかね、
そうですね、
ガラーさん珍しい名詞だ ね、
これ何の話の流れだったんですかねそういえば、
ああ、あれですよ、うん、前にもう一個、お便りというかそのメッセージいただいたときに、
うんうん、
なんだかブライアン・ティッシーさんみたいなさ、
うんうん、
なんだっけ、何の話したっけ、あ、そうだよ、ハルさんがジュース、ピースのジュースドラムをやったみたいなときに、当時のドラマーがなんか、
なんかそんな話ありましたね、
その人、ね、う
ん、
その話をしてそれに答えていくんです。で今のサポートは、
うんうん、
みたいな、
うんうんうん、
じゃない。
ほうほう、
なるほどね、まあビーズはメンバー2人だからサポートの重要性も相当高いでしょ
う、
ね、
あ、そりゃそうだよね、
うん、
絶対必要だもんね、
ね、まあ基本ね、まあ、あのメンバーではないけど、まあある程度固定みたいなとこもあるんでしょうしね、
うん
うん、まあね、外人っていうのがなんかビーズらしいなっていうか、
そう、
ね、世界のビーズ感がありますけどね、
うん、そうだね、ちょだな、うちもサポートメンバーで外人入れるか、
え、ドラム、あ、ギター、
ギターギタリスト
ギタリスト外人って
ゴリゴリの外人、日本語喋れない人
それどういうつながりで入るのっていう疑問があります。
いやいや、そうだな、どっからスカウトしていくんだよな
すげえ、
六本木とか、
あ、その辺はほらね、あの英語が堪能なお二人にお任せします。
そうそうそう、特にうちに英語先生がいますからCan you play the guitar? みたいなね
それ合ってんのか
合ってますね
で、イエスって答えたら、おーおーおーって、ま
あ、スカモン、ジョーナスECC の英語みたいな人だけど、
ね、
スカモン、ジョーナス、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
続いてヒゲとメガネとさんです、まあ、前回ゲストに来ていただきました、
はい、
はい、
ありがとうございました、
これあれですね、前回じゃないや、さっきの寸劇のあれですね、旅行イコールペイチャンネル異論はないということで、
お、
うん、
男ですよ、さすが、ね、ヒデさん、
いや俺ないんですけどね、うん、ペイチャンネル見たことあります実際、
あ、ないよね
ないんじゃん、
ないね、ないよ、
なんか韓国に行った時に、
うんうん、
なんか全然そのお金を払ってカード買ってとかじゃ全然なくって、うんうん、なんか元からデフォでチャンネル変えたらそういう番組が映るみたいなのはありました
。へー、いやなんかもう
それなのかペイしなくてもいいじゃんみたいな。
おお、ちょっと見たの
優先じゃないけど、なんか
そう、まあ、チラッとありましたけどね。
おお、男であるだね。
だからそのなんだほら有料放送みたいなのあるじゃないですか、あの要はCS とかああいう感じの、
はいはい、
一括で契約してるとその中にこういうチャンネルもありますよみたいなノリであったってことだ。
いや、
そういう感じではない、
あのホテル行って、
うん、
テレビがあるじゃないですか、
うん、
でチャンネルをホイホイ変えてたら、
うん、
あれ映るじゃんみたいな
前の人が見たやつの残りがなんか残ってたのかなみたいな。
いやでもなんか別の部屋でも普通に映るらしいんで、うんうん、多分全部の部屋で映るんでしょう。
じゃあもうそこまで含めてこうホテルのサービスみたいなことなんですかね。
いや分かんない
。翌日にあれだよ、プラスされてるかもしれない。
見た分
そうそうそう。
しっかり
ひどいな。
それすごい罠だよね。
そうそうそう。でもほら言えないじゃん。
そう確かに。
まあね。
うわ。
でも
見てねえよって言って、ね、見てんじゃん。めっちゃから。
そういうのもありますけどね。あのほらカードタイプじゃなくてその、
うん、
なんかリモコンでこうそういうチャンネルを見ると、ね、最後ねフロアであの生産されるみたいなタイプもあります からね。あれ旅行でやっちゃうと悲惨ですよねきっとね。
そうですね。
よく言う話だけど。ね、
まあ異論はないですよね。
うん、
そうだね。異論などあるはずだ、
ね。うん、結果異論はない。
ちなみにその海外であったやつは 結局見たんですかそれ。
見たけどなんかチャチいなっていう感じでまあやっぱ日本はすごいなっていう
まあエロに関しては
と思いました。
エロに関しては先進国っていう謎の国ですからね。
そうですよ。もう海外に行って何を思うかっていうと、もう日本はいい国だなっていうの
は、まあそれは
思いますね。食べ物にしても何にしてもそうですけど、
もう食べ物に関しては激しく同意しますね。まあ俺もそんなにいろんなとこ行ったことないですけど、ハワイとかね、社員旅行とか行ったことはありましたけど、やっぱり食べ物は大きいですよね、あれはね。
慣れ親しんだっていうのもあるのかもしれないけど、美味しいよね。
やっぱそこの違いはなんかその気分的にも大きいよなって思うところあります、
ね。確かに。
でもあれだよね、あの飲食店とか行った時もさ、そのサービスというか店員の態度みたいな。
ああ、
はいはいはいはい。
日本で慣れちゃってるからさ、どうしてもね悪く見えちゃうのよ。
まあ、日本は結構 ね、そこの辺異様にきっちりなところがある。
そうそうそう、いやいや本当にね、なんだろう、一回海外のそのマック行った時にさ、半分見下されてるようにさはいメニューはあるみたいな感じで、
あ、特にねあの英語喋れない日本人みたいな感じになるとね
びっくりするよ、
ね、なんか、なんかちょっとゴミくず見るような目で見られたかな今はみたいな
そう
かまあ一瞬ね、なんかそういうノリみたいな感じ、
ね、そうだね、
あるときあります。まあまあ人によるのはもちろんそうなんでしょうけど、でもなんかね、普通にあの嫌な顔されたりとかざらにしますよね。
ありますあります、
そうだ
ね。
まあまあ、あのかなり話がそれちゃいましたけど、
そうですね
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてチャッパ .jp さんです。これも同じ回ですね。拝聴しました。何何って思って聞いたら、このストーリーいろんな意味であると思います、ということであ
ると思います。
ありがとうございます。あると思いますって何があると思いますなんでしょうか。ペイチャンネルなんでしょうか。いやない
でしょうね
そっちなの
そうなの
まあでもあの話自体はなんかすごいあるっぽい、ありそうな感じの話で、
そうですね。
なんか上の階でもノートがするみたいな、ネズミかなみたいな、俺は茶化してました。
どんぐり好きのネズミ
かなって、ね、そこ含めてあると思います、ね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
続いてマメさんです。これはあれですね、その後のミニ会でガンダム話をしてたわけですね。
はいはいはい、
まさかのガンダム話。僕は V だから、ビクトリーガンダム世代です。マスドライバーを人類の宝だと支えるケイトさんから死者の声を聞くウッソまでのシーンはすごすぎるということでいただいておりますよ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にまさに僕があの時に話したシーンですよね。
ごめん、V ガンの話せる人はもしかしたら、ああそっか、テオ君も見てるんだっけ。
いやービクトリーは記憶が定かじゃないですね。
そっかそっか、あのほらミニの時に僕が話したさ、
はいはいはい、
ちょうどその時のお話ですよ、
うんうんうん、
僕もねあの1回しかね、もう当時1回見た時の記憶だったから、曖昧だったのよ、あのツイッターでこのマメさんからこのメッセージいただいてですよ、改めてちょっとねそのインターネットでね、その調べてみて、そのシーンのことについての、なんかウィキペディアかなんかだったかな。
ほうほう、
そうそうそう、その通りですよね。あのマスドライバーっていう、なんかこの宇宙にも物資とか人を届けるためのその、
ああ、ね、はいはいはいはい、なんか
そういう
打ち上げ台というか、ああ、
そうそうそう、
はいはいはい、
そういうやつですね。そうそうそう、マスドライバーって
まさにその人類の宝だと言ってね。
ああ、あのパイロットだけジュッて焼かれちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう、
やつで
そこそこ、
はいはいはいはい、
はあはあ、
いやー本当にね、あれもう一回見たいな違うんだな。
あ、じゃあアニキャスト見る、V ガンダム上映会みたいな。
あーいいですね
謎すぎる
もうイベントがすごいね
とりあえずそっちに絡めてみるみたいな何のバンドなんだよっていうことになりますまあそんな感じですかね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
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 続いてベンジャミンさんですね。
はい、
これも同じ回 AMR13.5 回、ガンダムトーク回、話に混ざりたくてうずうずしてました。うずうず。私はガンダム見始めたのが遅いので、 シードとシードデスティニーと、ダブルウォーかな、皆さんの話聞いてたらそれ以前のも見たくなりましたということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあどちらかっていうと帝王くんの、
そうですね、
こうテリトリーというかに近い
そうです。イケメンがいっぱい出てくるシリーズですね。
でもこれ今文章中あの自分の方で勝手に変換しましたけど、文字的には種と種ですと丸丸かなーって書いてあるんで、おおおって何か今読んでましたけど、あーなるほどね、こういう感じで書くのねみたいな。まあダブルオーはこれしか書きようがないというか、あとカタカナでダブルオーって書くぐらいしかないかなと思うんですけど、種ですってなんかすごいね、何からするんだねと思って。
あれだよね、ダブルを、うん、俺はちゃんと見てなかったんだけどさ、うん、なんとなくチラッと見たときに、うんうん、キャラクターの声をやっていたのが宮野守さんだっけ、
はいはいはいはい、
ね、あと三木慎一郎さんだっけ、
うん、
もやもやしてね。
あと
ね、神谷さんとね、もう一人がね、あの人なんだっけな名前、のの
のの
の悪ガキっぽい 声出す人、これちょっと待ってね、思い出すね、
ダブルオーといえば個人的にはあの起動エレベーターの出てくる話だっていうぐらいのニュアンスかしか知らないです。
ああ
出てくるらしいっていう話しか知らないです。見たことない。
あれってあれだよね、なんか何とか介入するみたいな、なんだっけ、分かんない、戦争してるとこにさ武力介入だっけ、
うーん、
はいはいはい、
あ、そうそう、それスタールビーイングって言ってな、
あ、それスタールビーイング、
そうそう、懐かしいな、思い出すな、まあ、浜見てなかったけど
ふわっとしてんの。
いやいや、好きな人がね結構周りにいてね、狙い撃つぜっつってね、言ってたな、
あ、
そうそう、キャラクタータ
ブローは全然わかんないですね。
そうか、いや多分ね面白いよ多分ねって
ざっくり。いやなんかシードとかはほら、うん、バーサスシリーズのゲームってあったじゃないですか、
はいはい、
なんちゃらバーサスなんちゃらみたいな、であれでシードのシリーズはちょこっと触ったことがあるんで、あ、なんかこんなガンダムがいるんだなっていうぐらいはしてたんですけど、
うん、
あ、ダブローは一切って感じ
だ。そう、もうその時には比較的もうゲームもちょっとあんまりやらなくなってた時期っていうか、ダブローってそもそもあんまりゲームって出てなくないですか、そんなことないのかな、なんかそんな印象はあるんですけど、でもなんか起動エレベーターってなんか個人的にはなんか好きなものというかグッとくるあれではあるんだけど、
そうなんだ、なんかそういう好きになったきっかけの、
いやなんかねロマンがあるよねとは思うんだけど、昔ね、アーマードコアかなんかで、起動エレベーターが出てくるシリーズが、
あ、なんかあったかも、
なんかそのイメージがあって、でなんかその時はよく分かんないでやってたんだけど、後々知るとなんかすごい面白いもんだよねっていうか、あれ空中に浮いてんでしょ、よく分かんないけどみたいな。
あ、そうなの。
そうらしいですよ、原理としては。なんかイメージ的には、人工衛星ってあるじゃないですか、とか、まあ、宇宙ステーションとか、あれからこう地上に向けてずっとロープをブラーンって垂らしてって、で要は地上近くまであって、でそこになんか物とかをつけて、それをまた衛星まで引っ張っていくみたいなイメージ、
あ、へえ、
に近いそうですよ。だからその、遠心力と重力が釣り合ってるから、要は外にも吹っ飛んでいかないし、その下に落ちてくるわけでもないっていう構造物らしいですよ。あれは
そうなんだ。じゃあ完全に衛星なんだね。
そうそう、衛星が地上までこう伸びてきてるみたいなイメージらしいです。
へ
え、だからでっかいビルとはまたちょっと違うイメージらしいですね。
そっか、
なんか
あのね、ごめんごめん、いや分かったんだよ、声の人が、
なんか加害者ですか。
あの、ね、でもね、こんだけ時間かけてね、話したかったことがくだらなすぎて、もう今気が引けてるんだけど。
いや別に切ってもいいですけど。
そう、あのね、ダブルOのね、声優さんやってたのがね、宮野守さんと三木慎一郎さんと、吉野博之さんって人と、神谷博さんっていう、この4人がそのメインのキャラクター4人の声やったんですよ。
はいはい。
で、よく声優さんが載ってるさ、アニメ雑誌みたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その4人がバッて表紙で並んでるんだけど、本当のメインの 主人公やってるのは宮野守さんなんだけど、うん、宮野さんすごい背が高いのよ。
ほう、高いですね。
そうで、三木慎一郎さんっていう人も背が高いのよ、スラッとしてて、うんうんうん、で、まあ、神谷さんと吉野さんがまあ普通というかちょっと小柄という感じなんだけど、うんうんね、本来主人公が真ん中に来るはずなんだけど、多分カメラマンが絵的にバランス悪いなと思ったんですよね。三木さんと宮野さんが両端に行って、他の二人が真ん中にいて、はいはい、ちょうどこうなんだろう、バランスよくサイドに置きしてて、っていう表紙をパッと見た瞬間に、あ、宮野守さんってね、主人公の声よくやるけど、うん、背でかいからこういう時になんか弾くんだなって思ったのがすごく印象的だったの
ね。
てかそれだけの話なんだね。
あ、背でかい人が端っこなんだ。
そうそう、だから結局他の作品とかだったら別に一人で映ったりとか、まだ3人ぐらいなら真ん中に大きくてもいいんだろうけど、ちょうど4人で背がでかい人が2人いるから、
なるほどね。
そうそうそう、主人公、メイン主人公なのにサイドにいるっていうのが印象的で、
っていう、
そう、それを話したいがためにちょっと時間をかけて名前を調べる。
誰役の人とかでもよかったのにね。
申し訳ない。それがね、キャラクター名もわかんねえからさ。だって大して見てねえんだもん。
雑い。いや、これはもうあれじゃないですか、ベンジャミンさんを交えて、
そうですね、
アニマルキャスターズが、ガンダムについて語るイベントをやるしかないですね。
そうですね。ガンダムイベントやりましょうよ。ね、
いやいや、あ、俺はあのほら、あの相槌役、
あれですね、頑張って頑張って富野さんを呼ぶようにしましょう。
ハードル激高いというか。まあ、夢は大きくみたいなやつですかね。
そうそうだね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメガネ D さんですね。これもアニキャスのライブの回ですね。
はい、
ウェルカムバックのホームページで、夢追いトランスファーの録音聞きました。かっこいい、生で聞きたかったな、かっこ月並みなコメント、かっこ閉じということでいただいております。ありがとうございます。いやいやいや、これあれですね、まだあのライブが終わって、その次のアニマルミュージックレディは配信される間ですね。ライブが終わった直後に、あのそのライブハウスのウェルカムバックってところで1曲だけ、公開されてたんですね。そのライブハウスの、まあ、仕組みというかあれで、
はい、
うん、でそれを聞いてもらったという感じですね。
いや、ありがとうございます。
いや、あれ面白くてですね、ライブハウス側であの1曲チョイスしてくれるんですよね。だからどれが選ばれるのか僕らは分かんなくてですね、で終わった後に夢追い側の中で選ばれたんだっていう感じではあったんですよね。
へえ、まあ、不安定じゃなかったね。
あ、うん、え、なんで不安定？
え？いやいやいや、不安定は選ばれなかったなって思ったね。
ああ、まあ不安定は選ばれないだろ
う。ひで
え。いや、むしろ浮世じゃなかったんだなって俺は思ったけど。
そうだね、ごめん、選ばれるわけがないと思いながら今言ったんだよ。
そうだから、なんで今不安定って急に言ったんだろうな。いや、でも絶対ないよねとも言い切れないんだけど。
あ、そうだね、好みだ。
いや、でも浮世かな、どうなんだろうなと思ったけど、
まあ、
うん、まあ浮世はね、変にこうライブバージョンというか最後の曲でこう、うるさくしすぎてるから逆に選ばれないのかななんて思って
たり
したんですけどね。それとも単純に曲が良かったのかっていうチョイスなのか、その辺は分かんないですけどね。
うん、う
ん、
そうだね、
うん、まあでもね、アニマルミュージックレディオでライブの回も配信しましたけどね、まあ皆さんいかがだったんでしょうかね。
そうですね、
うんうん、
はい、
まあ、あのなんかドキュメンタリー風な感じはちょっとあのいつもない感じで、まあ、面白かったのかどうなのか、あれですけども、あ、
いや、面白かったよ、うん、
え、パンダさんが、
うん、自分で聞いてて。
まあね、あの単純に俺らが振り返るっていう意味でも、まあ、面白い回ではあったような気がしますが、はい、うん、ありがとうございます。続いてリヴァイさん、これはあれですね、ライブの次の回 の、 あの居酒屋の打ち上げ会の時ですね、はいはい、なんか呼ばれた気がして少し戻って聞いてみたら、ドラゴンボールナイトうんぬんという単語が、そこから僕につなげていただいたのが素直に嬉しいです。 パンダさん別に喧嘩売ってんのかとか言いませんから、ぜひパンダさんなりのドラゴンボールナイトを笑い笑いということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
うん、まあ、パルベライズビート意外と聞いてる方が、その場にねいっぱいいらしたので、こう割とみんなちゃんとドラゴンボールナイト聞いてるという、うん、ことになっておりました。パンダさんドラゴンボールナイトやるんすか？
いやいやいやいや、あのねドラゴンボール俺さ、もちろんドラゴンボール世代ですよ、
うん、
語れるほど。
あ、じゃあスラムダンクナイトかな。
あ、それ行きましょう。
いや俺も語れない
スラダ
ン、スラダンね。
俺ねスラムダンクで一つ覚えてるのがね、覚えてるっていうか、うん、あるのがね、子供の頃に風邪をひいたことがあって、でなんか知んないけど風邪をひいた時に、まあずっと寝てると暇だから、まあこれでも読んでなさいっていう感じで親が買ってきたのがスラムダンクの途中の一巻っていう何巻だか忘れたけど途中の一巻だけあったな。桜木が、なんだっけ、あのゴリとゴリに似てるやつを間違えてパスして、うわーって、
うわそれはクライマックス、クライマックスのところ、
あそこか、
クライマックスなの、
海南島だっけ、
あどこだか分かんない、ルカワが途中でこうバテて裏に引いてみたいな、で結局桜木の責任だったのかルカワの責任だったのかみたいな話、
あそれで俺だ俺のせいだ、
そうそう俺のせいだって殴り合うっていう
やつですね、
勘だけ持ってた、はいはいはいはいそれしか持ってない
いやーそうか、 ちゃんと流れを読んでみてほしい
そうそうそう、いやねえ見たいなっては思うんですけどね、面白そうなんで、面白そうっていうか、なんかねテレビではふわっとは見せたんだけど、やっぱり最後まで見てなくてですね、
あ、ないのか最初から読んだことが、
うん、そうだからちゃんと読んだことないんですよ、だからふわっとこういう話だっていうのは分かるんですけどね、
マジか、いや本当に漫画喫茶行って、
うん、ねえスラムダンクなんてただの玉転がし漫画だろうって言いたくなるような感じですね。
ああもうやばいやばい、お前の頭にスラムダンクだよ本当
に。いやなんかそんなセリフがあったなと思って。懐かしいですね。あであれですよね。その後に桜木がこう坊主にするんですよね。
そうですね。
ああそうかそこか。
だから俺そこだけピンポイントにわかるっていうね。あ何回か読んでるね。それしかない
から。なぜ坊主にしたかった
ね。そうそうそう。懐かしいですね。
いや
でもパンダさんはもう全般的にスラムダンク、は
いはい、そうですね、ただね、うん、どんどんね記憶が忘れてっちゃうんだよ、
ああ持ってはないです
いやいや持ってるんですよ、
うんうんうん、
じゃあ何年かに1回ぐらいで読破するんですよね、
うんうんうん、
ですげえ感動して、うんうんうん、ただねやっぱ忘れてくんだよ少しずつ、
あ人間は忘れていく生き物って歌詞もありますね、なんとかしただ
けどだからもしねスラムダンクナイトをやるときには、
うんうん、あじゃあパンダさんに貸していただいて、
そうですね読んで、あのすっごい量だからね持っていけないんだ、
ね、重いよねそんな時に電子書籍、
なるほど、
パンダさんのね持ってる本を全部自炊で全部電子
書籍自炊して超大変じゃん、
バラバラにして
バラバラにしてい
やまあバラバラにするのも簡単じゃないですからね、
そうだ
よね、それもね裁断機とかないと、まあ簡単にはできないですからね。
できません、ね、うん、いやいや。
まあまあそれは冗談として、
うん。
じゃああれですね、パンダさんと語るスラムダンクナイトをイベントでやる？
イベントで。そうだね。
バガボンド好きですよ。
ああ、バガボンドもいいですね。
本当に。
うん
ね、バカボンドは俺もう、うん、実家にいた頃途中まで読んでましたね、兄弟が買ってたんで、うん、
うん、
そう、それ以来見てないんで途中から記憶がすっぽり抜けてるというね、
いやあれはいい漫画ですよ本当に、
いいですよね、うん、なんかあんまりこう嘘つかない感じというかちゃんとこう、ね、痛い感じっていうのが表現されてて、
そう、もういろんな教訓が載ってると思いますあれには、うん、
こうあんまりない感じの雰囲気ですよね、あの漫画やっぱり、
あれだよね、武蔵がさ、うん、あの槍の遅い、
はいはいはいはい
はいはいはいはいはい、
十字槍、
林春と、戦うっていう時にさ、
はい、
もう引退しかけたおじいちゃん、
ああ、はいはいはい、
名前なんだっけな、まあおじいちゃんがいてさ、このおじいちゃんにさ、まあ教えてもらうわけじゃないんだけどね、
うん
うん、
なんか連れ添って、うん、なんか一緒にいるときにさ、うん、おじいちゃんが武蔵に 人間はね、何か迷いとかね、何かそういう時になるとね、古くから滝に打たれるって言ってさ、
うん、
でその言葉を鵜呑みにしてさ、武蔵がさ滝に打たれてったらさ、うん、おじいちゃんがさ、あんまり意味ないって気づくって言ってね、
そういうのちょいちょい挟んできますね、あれね。
上から流木が落ちてきてゴンって頭につける
ああいうこうなんかクスッとさせるのはうまいですよね。
そうそう、
うん、あれはいいですね。いや、あのおじいちゃんはなんか途中で死んでこうちょいちょい幽霊みたいな感じで出てきますよね。ふわふわふわふわって、そうそう、なんかちょっとコメディタッチで出てきます。
柳生石秀才と一緒に出てき
ます。
はいはいはい、
いや、あれはいいですよね。だから読みたいんですけどね。あれはまだ終わってないんですか？俺は詳しくないですけど。
終わってないんじゃない？
なんか終わったって話も聞かないですもんね。
今30何歩かまで出てます。
すごい
ですね。ゆっくりゆっくりって
る。だなんかね、基本的にはほら歴史ものだからある程度終わりは見えてる、
うん、まあ、そうです
ね、中、どこまで忠実かとかっていうのはまた別として。
あれなんだっけ、
ん、
原作吉川英治だっけ。
そうですね、小説
を、
うん、
を漫画に
してる
かな。
うん、じゃあオリジナリティ要素が何個かあるってことなのかな。それとも
まあそれはそうなんじゃないですかね、多分あれ
だと、うん、どこまであれなのか、
まあ俺も元のやつが知らないのでちょっとあれなんですけど、
うん
うんうんうん、俺はなんかあれですね、小次郎がある程度大きくなったところら辺で終わっちゃってたような気がします。
そうそう、はいはいはい、
小次郎と武蔵があったところら辺かなっていうふわっとした感じ。
ああ
ほら、あの作品の中でほら小次郎はほら耳が聞こえない、
うん、ああはいはい、
そうですね、
あうわうわです
、あれじゃん、
うん、
だけどほら僕というかね、認識してるさ小次郎ってさ普通に、
うんうんうんうん、
なんかね、
うんうん、
だからああそうなったのかなとかさ、それともこれはオリジナリティ要素なのかなとかさ、
うんうん、
ちょっとよく分かってないけど、でも
それはそれ
で
なんか、
うん
うん
うん、
なんか小次郎と武蔵って割と年齢が離れてるんじゃないでしたっけ。割と佐々木小次郎の方が年取ってて、
うん、
あの決闘の時には割と小次郎はおじいちゃんだったみたいな。
ああ、そういう感じなんですね。
ね、じゃああれか、ちょっぴりその三国志で言うね、うん、三国志演技じゃないけど、
うんうん、
はいはい、
ちょっとドラマチックにしてある可能性
も
ね、
うんうん、そうですね、
まあ、オリジナルの要素というかを入れつつみたいな、うん、まあでもまあそんな感じはしますよね、バカボンドに関してはね、
うん、そうだね、確かにね、うん、
まあでもそこがやっぱりうまいように働いてるというか、
うん、
うん、
確かにね、一応元のやつを踏襲しつつオリジナル要素でなんかこう面白くしていくみたいな感じはありますよね、うん、やっぱね、
そうですね、
いやどっちも見たい、うん、今さらだけどみたいな感じになってます、うん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ今回はこんな感じでミニということで、まあ、ゆるゆると、
ああそうですね、
うん、
はい、久々にメッセージ会ということでやりました。はい
はいはいはい、
ということで、
まだまだお待ちしておりますので、
あ、そうですね、メッセージの方はぜひぜひ、
うん、
はい、あのいただきたく思います硬いな、はい、ぜひね、あのツイッターのシャープアニキャスとか、メッセージフォームからとか、まあ、いろいろ感想とかいただけると、はい、自分らがキャッキャウフフしますので、
そうですね、
ぜひいただけると、
うん、
あとまああれとかもねいただけると嬉しいですけどね、あの iTunes のポッドキャストのレビューとかね、
お
う、そちらもいただけると、あの、うん、ランキングが上がったりとかする影響もあったりとかするので、
おう、
嬉しかった
です。そうです
ね、はい、ぜひ、
はい、
いただけると嬉しいかなと思います。はい、
そうですね、
お願いします、
お願いします、という感じで、まあ今日はこんなところですかね。
はい、
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 じゃあお疲れ様です。
お疲れ様です。